お聞きの皆さん、こんにちは。ナナコウィークエンドプラス、今日はですね、いつもの西市民プラザ2階 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、今日はというか今週もですね、出ましてですね、今日はどこにいるかと言いますとですね、舞鶴市クモンナ大将軍に本日移転オープンいたしましたトヨタカローラ京都舞鶴店さんにお邪魔しております。早速ですがゲストお越しいただいておりますのでご紹介したいと思います。FM 舞鶴のね、毎月第3火曜日3時からのナナコチャッタラジオでおなじみ、ラジオシエスタのコーナーでね、いつもおなじみの田中貴寛さん、そして、トヨタカローラ京都舞鶴店店長でいらっしゃいます川島逸夫さんにお越しいただきました。お二方どうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
さあ今日いい天気でね、暑いぐらいで現在舞鶴市23度ということなんですけれども、はい、で今日朝10時に、めでたく移転オープンされまして、クモンナ大将軍222ということで、はい、なんかめでたい住所ですね。
そうですよ ね、
なんとなくね、
偶然なんですけど ね、
ね、はい、偶然にしてもなんとなくこういい名前の住所だなというのと、はい、それと今日なんですけれども、今私たちが、スタジオとして、使わせていただいております部分、こう空中スタジオと呼ばせていただきたいんですけれども、はい、なんかね、あの浮いてる感じなんですね、空中スタジオと、
ね、
はい、いうだけあってね。そしてあの窓がなくて、あの、まあ、外の風がねすごく感じられるし、こう360度ぐるっと景色が見えるというね、なんとも不思議な場所でですね、そして人工芝がこうわーっと張られておりまして、何のための場所なんだろうというね、まずところなんですけど、
ね、憩いの場所ですね、
憩いの場所なんですね、です、
はい、
なんか癒されますよね。
そうですよね
すごくね、
先からずっとここで座って、うん、あのスタンバイをしてたんですけども、はい、なんかすごいほっこりした気分になりますよね。
なんかまったりね、はい、してしまってこう、はい、ちょっとね高い位置にあるから景色がいいですよ ね、
そうですね、
山が見えて、うん、そして今日は本当に快晴なのでね、空がこう綺麗だな、はい、このままここでお昼寝したら気持ちいいななんてね、川島さんいかがですか。
そうですね、天気が一番良いのが一番嬉しいです。
そうですよね、はいはい、本当にもう今日の移転オープンを祝うような天気の良さでございますね、
はいはい、オープンの時にこの快晴っていうのがやっぱり一番嬉しいですね、
はい、いやもう素晴らしい、もう、はい、田中さんの人徳じゃないかと、たまものじゃないかと、
店長の人徳ですもん
皆さんのですね、はい、はい、そんな、トヨタカローラ京都舞鶴店さんなんですが、うん、FM 舞鶴でもね、たびたびお知らせしておりました、うん、今日、移転グランドオープンイベント、はい、今日明日開催ということなんですけれどもね、はい、今日10時から明日も10時から開催ということなんですが、田中さん、はい、どういうことを内容されていらっしゃるんですか。
まずはですね、ガラガラ抽選会をやってるんですけども、
はい、
あのボックスティッシュがたくさんもらえるチャンスがあるガラガラ抽選会になっております。
私もさっきやらせていただきまして、
は
い、
あの弊社の舞鶴店のお客様だけじゃなくても大丈夫です。あの、はい、アンケートにお答えいただければどなたでもご参加いただけますので、
はい
はい、一組様一回あのガラガラ回していただけますチャンス、
はい、
あのね、最高は、うん、ボックスティッシュ1個もらえるチャンスがございます。
100個って置くとこをちょっと考えなきゃいけないんで、ね、
5個セットが、5個1セットが 20セット当たるチャンスがございますので、はい、
嬉しい嬉しいですけれども、はい
は
い、
あとはですね、肉じゃがのキッチンカーが来ておりますので、はい、肉じゃがの販売をさせてもらっております。あとですね、はい、お子様にはですね、あのお菓子やジュースのプレゼントとかもございます。
プレゼントなんですね、
はい、さらにですね、うん、シエンタ、 はい、今ご購入いただこうと思うと新型の新車のシエンタすごい納期がかかってるんですけども、
う
ん、
そうですね、
はい、この時のために私どもご用意をしております。こちらの抽選販売ですね、ご応募いただいた皆様の中で抽選をさせていただいてですね、うん、その皆当たった方に乗っていただけるっていう購入いただけるという抽選販売を行います。
あら、はい、人気のシエンタがちょっと早く売れるかもしれない、ね、ということですね、
はい
はい、他には何かありますかね、う
んうん、あとはですね、ちょっとね早い者勝ちになってしまうんですけども、皆様よくご存知でしょうかね、はい、社会福祉法人の水薙学園さん、水薙学園、はい、丸太学園さんの方の手作りクッキーが、はい、先着100組様に、はい、各日各日ですね、はい、先着100組様にプレゼントさせていただいております、
うん、これはもう舞鶴の方、うん、皆さんご存知ですけれどもね、はい、とっても美味しいですよ ね、
そうですよね、はい、あとはですね、はい、ポップコーンのプレゼントとかもあったり、新型シエンタだけではなくて中古車特別価格に設定させてもらいました、
はい、
中古車の販売とかもございますの、抽選販売もございますので、ぜひぜひこちら足を運んでいただきたいんですけども、
はい、
まずはですねこの新しい店舗を皆さんに見ていただきたい、
うんうん、
はい、本当に見ていただくだけちょっと変わった建物があるなと思っていただけると思いますので、
うん、そうなんですよね、はい、なんか四角て黒くてコンテナのようなね、はい、感じなんですけれども、これはなんでまたこんな感じ、おしゃれですけれどもね。
そうですね、う
ん、
こちらアーキペラゴという建物になるんです。
アーキペラゴ、
アーキペラゴと
何ですかそれは。
こちらはですね、はい、先ほどコンテナみたいというおっしゃっていただいたんですけども、うん、はい、本当にそうなんです。横が約 2.5 メーター、うん、縦が6メーターが1ユニットなんですけども、うんうん、これをブロックのようにこう積んでいく、並べたり積んで建物を作っていくという建物なんですね、はい、
簡単というか、まあ、早い、うん、でこう好きな形に組めるっていうのがメリットなんですかね、はい、他には何かメリットがあったりします、
は
い、
やはりですね、もしお店であったりとか、うん、お家を壊さないといけないとき、
はい、
まあね、立ったばかりで壊される話をするのもなんなんですけども、解体しないといけないときってすごくゴミがいっぱい出るんですね、廃棄物がいっぱい出るんですけども、このアーキペラゴは簡単に取り外してトラックに乗せて運ぶことができるんですね。ですので別な場所でリユースできるというメリットがあるんですね。持続可能性を意識した計画として今回採用させていただきました。
さすがトヨタさん、エコも考えていらっしゃる、
はいはいね、舞鶴市さんはもうすごくエコについては、
ね、そうですね、 SDGs に
取り組みを、ね、力を入れてらっしゃいますので、はい、私どもも今回の建物はやはりエコを重視した建物にしたいなと思って。
さすが、
はい、
さすがでございます、
はい
はい、で、そのトヨタカローラ京都舞鶴店ですけれども、はい、また話変わりますけど、スタッフ、うんうん、とか、まあ、働いていらっしゃる方はどのぐらいいらっしゃるんですか。
そこは店長の方から、
はいはい、川島さんから、はいはいはい、お願いいたします。
まず営業スタッフが5人、
はい、
エンジニア、フロント、工場長含めて6人、
うん、
であとフロアスタッフ1人で私と、合計13人で、
はい、そうなんですね、
はい、
もっともっといらっしゃるような、ね、なんか大きいから。そう
です
ね、
敷地がとても広いですよね。
そうですよね、
店長、ここは試乗車って何台ぐらい止めれそうなんですか。
試乗車は一応10台は止めれるような、
はいはい、
だって駐車場すっごい広いですよね。
中古車もたくさん止めれますよね。
中古車も18台から20台は、
あ、そうなんですよね。
前のね、移転前の店舗からすると約2倍の広さになってますよね。
そうですね、はい、そうなんですね、はい、じゃあその分スタッフさんもちょっとは増えている。
いや、
同じスタッフで2倍の、はい、まあ、忙しくなりそうですね。
そ 店長、はい、スタッフの特徴とかってあります？
スタッフの特徴は、はい、私も舞鶴店に赴任してちょうど1年半になるんですけれども、はい、まあ人としてもあったかいスタッフが非常に、うん、多いと思いますので、これからの舞鶴店地域密着に動きたい中で本当にたくさんのお客さんに接していただいても満足していただけるスタッフばっかり揃っています、
う
ん、
もうね、はい、若いスタッフが多いの で、
そうですよ、ね、
もう動きがすごい機敏です、うん、
あそれは素敵ですね。
はい、
はい、川島さんは今後この新しいお店どういう店舗にしていきたいとお考えですか？
そうですね、先ほどもちょっと、触りをちょっと言ったんですけれども、まあ、とりあえず人と人とのつながりを大切にしながら地域密着で事業を展開して地域の皆さんに愛される店舗にしたいと思っておりますので、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、で田中さんにまた聞きたいんですけど、はい、このアーキペラゴの店舗って、はい、トヨタさんではよくあるスタイルなんですか？
ちょっとトヨタ全国のトヨタというとちょっとわからないんです、京都府では初めてのです、
うん、あそうなんですね、はい、じゃあそれを見に来るのだけでも値打ちがあるなと ね、 ね、はい、いうことでぜひぜひ、はい、車ご購入じゃなくても、はい、考えていらっしゃらなくてもお気軽にお立ち寄りくださいということで、はいはい、場所なんですけれども田中さん詳しくご説明をお願いしたいんですけれども、
は
い、
ここは27号線西舞鶴駅から南に走って、まあ、向かっていただいて、ね、高架最初の高架を越えてもらって、はいところですかね、うん、
はい、
はい、クモンナ大将軍という交差点のすぐそばになっております。
はい、
はい、本当に高架越えてもらったらもう大きい看板トヨタの大きい看板が出ておりますので、はい、すぐに分かっていただけるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
はい、ただ綾部方面から来ていただいた方がちょっと入りやすいのかな、
う
ん、
そうですね、
という、ね、気もしますね。
ちょっと右折南向きに走ると右折になってしまうので、できれば左折で入っていただきたいので、綾部方面から北向きに走っていただいて、はい、左折で入っていただきたいと思います。
はい、はい、承知いたしました。ということでね、はい、明日もイベント開催されます、はい、朝10時からですね、はい、はい、皆さんお越しをお待ちしておりますのでね、
はいはい、朝からすごくたくさんのお客様に来ていただいておりまして、うん、ちょっとね、うん、店舗の駐車場が、はい、満車になってしまうことが、はい、ございますけども、近くに臨時駐車場を借りております、
はい、
順天堂様とかね、が入っている西舞鶴モールさんのすぐ前にですね、
はい、
臨時駐車場を借りておりますので、はい、そちらの方をご利用いただければと思います。
はい、わかりました、はい、臨時駐車場は順天堂西舞鶴モールのね、駐車場の向かい側の砂利になっているところで、皆さんすぐね分かっていただけると思いますので、
はい、オレンジの、ね、看板を出しておりますので、
そうですね、はい、人も立っていらっしゃいましたのですぐ分かっていただけると思います。はい、さあそれでは最後になりましたが、田中さん、ラジオをお聞きの皆さんに一言ございましたら、
はい、私というよりもやはりここまでずっと店舗を建設に携わってきた店長からやっぱり一言、
川島店長からお願いいたします。
お願いします。いや、ね、ぜひ、ね、みんなで来てほしいですよね。
そうですね、もう本当にとりあえずここまでとりあえずたどり着けたいうことがまずは、うん、
本当にいろんな ね、たくさんのご協力があっ て、
う
ん、あってやからと思いますので、
はい、もうほんまに感謝しかないです、
はいはい、ありがとうございます、
はい
はいはい、ということで皆さんぜひトヨタカローラ京都舞鶴店、新しくなったお店にお越しください。今日は田中貴博さん、そして店長の川島一夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここで一曲参りましょうかね、ラジオシエスタおなじみのこの曲でございます。梶秀樹でカローラ2に恋をした。コスモ観光舞鶴発着ユーサイフンツアーは安心安全を第一に、感染拡大防止対策を徹底して再開いたしました。バス座席は1名2席のご利用、車内の空気は常時入れ替え、マスク着用、手指の消毒の徹底、乗務員添乗員もワクチン接種済みでお迎えいたします。お問い合わせは電話 77-1555 まで。
安心安全快適、貸切バスから海外旅行まで コスモ観光。
ウィークエンドプラス、本日はクモンナ、大将軍にオープンしました、移転オープンしましたトヨタカローラ京都舞鶴店、空中スタジオと名付けておりますけれどもね、こちらより生放送でお送りしています。ここまでの時間はゆうさいくんツアーでおなじみのコスモ観光の提供でお送りいたしました。さあということでね、おなじみの田中貴寛さん、そして店長ね川島さん、お越しいただきましてお話を伺いました。とっても今風のね建物で、本当に先ほどもお話がありましたけど、駐車場がすごく広くてね、見晴らしがいいな、気持ちいいなここっていう感じでね、カフェがね1階にありますね。カフェというかね、カフェスペースという感じですね。そしてその、お隣にはあの会議スペースなんですかね、今話題 の、 あのコワーキン、コワーケーションとかできそうな感じだななんてね思っております。そしてこの空中スタジオと私どもが勝手に呼んでおります、この部分の向かい側にはですね、同じ形をした、宙に浮いたものがございますね。なかなか面白いで、あれは何をするものなんだろうって誰もよくわからないというねことなんですけれども、それとねこの上から見てね面白いなと思ったのが、この空中スタジオから上から見るとですね、トヨタさんの歴史が書かれているんですね。で、あのね、トヨタモデルAA でいいのかしらね、1936年に、これトヨタ、トヨタですね、まだねトヨタで出したあの量産型モデルの一番目の車っていうのでね、さっきちょっと調べてみたら、なんかあのすごいクラシックな車でね、クライスラーの影響を存分に受けていた車ということらしいですね。それから1955年にクラウン、そして1966年にカローラ、そして1970年セリカ、80年カムリ、86年スープラ、そして97年プリウスの、2001年ノアというね、流れが書かれていて、歴史をこう感じることもできるしなーってね。で、これ上から見てもこういう風に楽しめるようにね、考えて作られているっていうのがね、車好きの方でなくても、ああそうなんだ、この時代なんだっていうね、なんかこう昭和の発展とともに、なんて言うんでしょうね、流行り廃りというかね、カローラもすごく大衆車としてね人気が、ある車ですしね、面白いななんてね。プリウスなんかも、あれですよね、 EV じゃないわ、なんて言うんでしたっけね、プリウスハイブリッドですね、はい、そんな、思いを馳せながら上からちょっとね見ておりましたけれども、はい、また繰り返しになりますが、トヨタカローラ京都舞鶴店移転グランドオープンにつきまして、もう一度お知らせしておきたいと思います。クモンナ大将軍222番地にて開催中、トヨタカローラ京都舞鶴店グランドオープンは夕方5時まで、今日は夕方5時まで、明日も朝10時から5時までです。ご来店プレゼント、お子様にはお菓子の詰め合わせ、フルーツジュースのプレゼントのほか、ポップコーンのプレゼントや、水なぎ学園さん、社会福祉法人水なぎ学園さんの手作りクッキーのプレゼント、こちらポップコーンとクッキーは早いもの勝ちとなりますね。他にも、キッチンカー、美味しい肉じゃがさん、肉じゃがさんじゃない、肉じゃがのね、フォレストさんのキッチンカーですねが、いらっしゃいました。他にもハンドマッサージ、 していただけるという体験がございますね。私もぜひお願いしたいところでございますけれどもね、はい。そして、アンケートにお答えいただきますと、ガラポン抽選会でボックスティッシュ最高100個当たるとおっしゃってましたね。嬉しいです。100個当たると嬉しいですが、あの持って帰るの大変だななんてね、まあ、当たってから心配しましょうということなんですけれども、私も先ほどね、ガラポン抽選会やらせていただきまして、めでたく5個プラスポップコーンいただきました。ポップコーンがね、あの5つぐらいね味があったんです。塩バターとか、蜂蜜バター、それから、キャラメルと、あとなんかねちょっと辛い系のやつがあって、もうね、あの蜂蜜バターとキャラメルでものすごい迷って、一応言ってみたんです。一つですよねってね。そしたらいいよって言ってくれるかなと思ったんですけど、一つですって言われまして。はい、なのであのキャラメルにしましたけれどもね、はい、誰かあの蜂蜜バターも食べてみたかったので、まあ、自分で作れという話でございますけれどもね、はい、そんな楽しい抽選会もございますね。そして忘れてがいけないのが新型シエンタの抽選販売ですね。今納車まであの結構人気でね、あの時間がかかっているというシエンタですけれども、特別にこの日のために用意した、抽選販売、人よりちょっと早く新型シエンタに乗れますよということでね、他にも中古車、オープンイベントでね、抽選販売ございます。車の関するご相談などね、何でも聞いていただけます。若い素敵な元気なスタッフの方たくさんいらっしゃいますのでね、皆さん、何かお困りごとね、お頼みごとありましたら、ぜひトヨタカローラ京都舞鶴店さんお声掛けいただければと思います。さあ、それでは一曲参りましょうかね。今日はね、私が勝手に選びましたあかりチョイスで、ドライブに似合うかなという曲でございます。カローラ2に恋をしたということを先ほどね、1曲目かけましたので、今日ちょっと渋谷系で攻めてみようかなと思います。フリッパーズギター、恋とマシンガン、はい、ということでフリッパーズギターで、恋とマシンガンお送りしました。FM 舞鶴775ナナコウィークエンドプラス、今週も特別版ということでね、今日は舞鶴市クモンナ大将軍にオープンしましたトヨタカローラ京都舞鶴店さんの空中スタジオからお送りしております。今日の担当は FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりがお送りしています。さあ、ということでもう一方ゲストをお迎えしました。今日、お手伝いで、はい、ね、来てくれています。自己紹介お願いいたします。
はい、FM 舞鶴 e スポーツチーム代表の草場翔馬です。
よろしくお願いします。はい、草場さんは今日は何のお手伝いに来ましたか？
今日は、まあ、自分もついもう本当最近呼ばれてきたんですけど、うん、はい、あの基本受付だったりとか、うん、そういったところに今日はお手伝いとして来させていただきました。
トヨタさんのスタッフとしてね、お手伝いをさせて、なんか珍しくなんかちょっとねパリッとネクタイとかしてる姿を初めて見たから、最初ね一瞬わからなくて、はい、お疲れ様ですとか言った後に、ああ草葉くんだと思ったんですけれどもね。
はい、
はい、草葉くんは今、e スポーツの方部門をね、はい、FM舞鶴で、やっております。 e スポーツのお手伝いをしていただいている部長ですか？
そうですね、もう代表っていう形
で。あ、代表なんですね。はい、まあ、で、e スポーツのことあんまり知らない方もねいらっしゃると思うので、この機会によかったらね、うん、ちょっと宣伝しておきましょう。
はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、あのうちの今 e スポーツ、まあ、部とチームがあるんですけど、
はい、
あの e スポーツ部の方はあの基本的にゲームだったり、うん、あの一緒にゲームしたい人とか、うん、あの本当に e スポーツに触れてみたい方っていう方を誰でも 集めて一緒にゲームしようっていう会、そういうイベントだったりとか、うん、体験会だったり、はい、そういったことを開いているのが部の方になっていて、うん、でチームの方は、うん、その中から、大会に出たりとか、うん、そういった e スポーツの中枢に立っていくっていう、うん、そういった活動をしていくのがチームっていう風になっています。
はい、ちなみにですね、私もう大変初歩的な質問で申し訳ないですけれども、はい、e スポーツとは何ですか？
そうですね、
そこがね、おばさんよくわかんないわ、うん、ということで、
はい、e スポーツっていうのは、うん、パッと見ゲームなんですけど、うん、そのゲームの中でも競技性のあるゲームを、うん、競技としてスポーツとしてプレーしていくっていうのを、うん、e スポーツ正式名称エレクトリニックスポーツっていうんですけど、今世界各地で結構流行ってきていて、うん、日本でもだんだんだんだん馴染んできてはいるんですけど、うん、国体の競技にも認定されたれっきとしたスポーツ、
え、そうなんですか？
はい、になっています。
なんかほらスポーツとその、ゲームを合わせてるというと、はい、ゲームで例えば野球ゲームをしているとかっていうイメージがあったんですけども、はい、そういうスポーツじゃなくて、例えばシューティングゲーム、うん、なんかをしていてもそれは e スポーツっていうことなんですか？
そうですね、e スポーツっていうもう本当ジャンルは様々なんですけど、うん、例えば5対5のチームプレーのゲームであったりとか、うんうん、そういうのでしたら日本代表で1チーム今出てたりとか、うん、ほんで世界各地から、ワールドカップみたいな形で、はい、チーム戦で、うん、それこそジャンルは様々で、本当に野球ゲームとかサッカーゲームも今実際 e スポーツの一つのスポーツとして遊ばれてるっていう形ですね。
なるほど、それをスポーツと呼ぶのかっていうのはね、なんかもう年齢的についていけない気分も、ね、するんですけれども、 その草葉君が考える e スポーツの良さっていうのは何ですか？
そうですね、僕は e スポーツっていうのは体を動かさないだけで、他のスポーツと何ら変わりはないと思っていて、スポーツっていうとやっぱり体を動かしたりとかそういったことがメインになってくると思うんですけど、うん、この e スポーツの良さっていうのは体を使わなくてもまずできる、だから誰でも気軽に始められるっていうところがまず一つと、あとは世界各地と日本どこでもつながれるっていうことですよね、うんうん、ゲームは今すごい発達化していて、それこそ多様性が出てきているゲームが多くて、オンラインでつながりながら友達とプレイできるであったりとか、うん、そういったオンラインっていう良さを通して、うん、世界中どこでもいろんな人とつながりを持てたりとか、そういったあとは趣味っていうところから、うん、一緒にゲーム好きであったり e スポーツしている仲間と巡り合って、そこから交友関係が広がったりだとか、うん、本当に実際行っているスポーツとそういった面では変わりはないのかなっていう、そういうところがいいのかなっていうふうに僕は思っています。
なるほど、そうなんですね。
はい、
はい、草葉くんが、皆さんにおすすめしたいと思う、うん、理由っていうかね、なんでその e スポーツが自分には合ってたとか、きっかけとかね、そういうのあったら教えてもらえますか？
自分が e スポーツの世界に入ったきっかけっていうのは、僕、中学校2年生の時に不登校になっていたんですけれど、その時に本気で辛くて、家族であったり友達であったりというのも誰も信用できないみたいな、そういった状態になっていたんですけど、そのゲームっていうつながりを通すことで、インターネットっていう一つの世界でその共通のゲームをしている人たち、同じ趣味を持った人たちとつながることができて、そういった人たちとゲームプレイしていったりとか、そういった中で、一つ一つ自分を取り戻せていけたというか、面と向かって関わることだけが人間関係じゃないんだなっていうことを、ゲームから e スポーツっていうその競技を通して自分の中で学ばせていただいたっていうのが、自分が e スポーツに入ったきっかけなんですけど、ゲームとか e スポーツとか、もう本当それこそ大きくまとめてゲームは、今現在不登校の子たちであったりとか、そういった悩みを抱えている子たちも触れてきているというか、逆にそういった子たちの方がプレイしている人たちがすごく多いのかなって僕自身は、はい、
なるほどね、
思っていて、はい、そういったことがきっかけで、自分もこれは自分のもう話はそれますが、自分も自分の目指しているところ e スポーツの まあ、たどり着きたい場所といいますか、あの一つ の, あのこういった自分のしている活動を通して、あのそういった人たちの一つの、まあ、憩いの場ではないですけど居場所作りであったりとか、自分もインターネットとかゲームが居場所だったので、そういったこともしていきたいなっていうふうに考えています。
なるほど、まあ、それがじゃあこう仲間を増やして、こうっていうのが当面の目標、
そうですね、
という感じですね、はい、そんな感じで、草場君にはこれからも FM 舞鶴でね、はい、e スポーツについていろいろ発信を、ね、していって、はい、こう仲間を増やして、楽しむ人が増えたらいいなというふうに、ね、思っておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、そしてですね、まあ、急にガラッと話変わりますけれども、今日のトヨタカローラ京都舞鶴店さん、新店舗、誰よりも早く来たわけですけれども、はい、どうですか、こうパッと見て。
もうすごい綺麗ですよね。あの、パッと見て、あの、車屋さんっていう感じはしないですよね。
なんかおしゃれなカフェかレストランができたの、みたいなね。
そうですね。
感じしますし。で、この、空中スタジオはいかがですか。
もうすごい人工芝がたくさん、あの壁とか床にあるんですけど、すごいリラックスできそうな空間ですよね。もう緑が多くて、
あ、そうそう、やっぱり目に優しいというか、いいですよね、目に優しいし、で、遠くの山とかもね、すごく、あの、本当に綺麗に見えてね。
そうですね、
なんか癒されるな、ここっていうね、感じで、皆さんぜひね、あの、来ていただきたいなと思いますけれども、
はい、
はい、
もうパッと見なんかドッグランもあるんかなって思っちゃって、ドッグランとかもあるんかな、
ね、ここみたいな、なんかあってもおかしくない感じが、
ね、雰囲気がね、本当にそういう雰囲気が、
ね、なんかこう、はい、ここ楽しそうっていうような予感が、ね、
そうね、
します、はい、そんな、トヨタカローラさんで今日は草場くんは受付、
はい、
やられていますけど、どうですか、スタッフさんの対応とか。
すごく面白い方ですよね。
あ、そうなんですか。
はい、もうすごいいい方がたくさんいて、本当に、まあ、あの、車もだけではなくて、本当にそういった人間関係でのスペシャリストの方たちなんだなっていうのが、
素晴らしいですね。はい、ということで、この後まだ受付のお仕事ね。
そうですね、もうあとちょっと、
もうちょっと頑張ってね、
はい、
あの、日焼けしないように。
はい、ありがとうございます、はい、
ということで、今日はお手伝いの草場くんにお話を伺いました。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、奥野あかりが選びましたドライブにぴったりの曲、渋谷系、続いてご紹介します。ピチカート5、日の当たる大通り。はい、ピチカート5で日の当たる大通りお送りいたしました。今日はですね、七子ウィークエンドプラス、奥野あかりが、お送りしています。トヨタカローラ京都舞鶴店グランド移転オープンに、来ております。空中スタジオ、ね、いくら口で説明してもやっぱり分かりにくいと思いますのでね、ぜひ皆さん、それは何ぞやということで見に来ていただきたいと思います。今日は、この後5時まで、明日も朝10時から5時まで開催しております。で、クモンナ大将軍のね、交差点の、舞鶴側から見たらすぐ手前右側になるんですけれども、ちょっとね、バイパス降りてすぐになりますので、右折が危ない場合があるかもしれませんので、左折で入れるようにね、綾部方面からちょっとね、回り込んできていただいた方が安全かなとは思います。そして、臨時駐車場もございます。臨時駐車場はですね、順天堂舞鶴モールさんの、駐車場の前にあります。臨時駐車場、トヨタカローラ臨時駐車場というね、看板出ておりますので、すぐお分かりいただけると思いますのでね、そちらもご利用いただきたいと思います。さあ、それではですね、今週の休日診療情報をお伝えしておきましょう。本日土曜日、内科外科の救急急病診療は浜野舞鶴共済病院で、開業医の診療終了後から翌朝までです。電話 62-2510、 できる限り昼間の時間帯にお願いいたします。また軽症などの緊急を要しない症状の場合は、できる限り平日の診療時間内にかかりつけ医での受診をお願いいたします。明日13日日曜日、内科外科の救急急病診療は 浜の舞鶴共済病院で午前8時半から翌朝までです。小児科一時診療も同じく浜の舞鶴共済病院で午前9時から夕方6時、受付は5時半までです。電話番号 62-2510 62-2510 です。舞鶴市休日急病診療所の一時救急診療内科は午前9時から正午まで、受付は11時半まで、それと午後1時から5時まで、受付は4時半までとなります。場所は雪永の舞鶴医療センター敷地内です。電話番号 63-4970 63-4970 です。以上、今週の休日診療情報をお伝えいたしました。さあ、そしてですね、イベント情報を一つお知らせしておきたいと思います。明日になります。明日ね、このトヨタカローラ京都舞鶴店のグランドオープンももう1日ございますけれども、FM 舞鶴で、おなじみのかいくんこんちゃんそうなのあんきょうでおなじみのね、京都府交通安全協会さん令和4年秋の交通安全フェア in 舞鶴も開催されますね。こちらは明日午後1時から午後4時までということなので、まずトヨタカローラ京都舞鶴店さんのね、オープニングイベントお越しいただいてからお越しなられても間に合いますのでね。場所は舞鶴東体育館になります。入場は無料です。どなたでもご参加いただけますということでね、何がありますのかなと言いますとですね、高齢ドライバーの方をはじめご家族みんなで楽しめるコーナーが盛りだくさんです。危険予測トレーニング体験ですとかね、それからお子様にはね、白バイパトカーの展示、これはね記念写真を撮影していただくことができます。白バイにまたがって写真を撮るっていう体験なかなかないのでね、お子さん喜ばれるかなと思います。それから子ども免許証作成コーナー、これは大人の免許証にそっくりに似せて作る、子どもの免許証ということですね。こちら無料で、作成いただけるということです。他にもお子様たちに大人気の自転車シミュレーター体験交通安全教室ですとか、反射材の展示などなどございます。他にもですね、見て楽しい、参加して楽しいコーナーが盛りだくさんです。実際に体験したり楽しく交通安全に触れることで交通ルールや交通マナーへの抵抗感をなくし安全な行動を身につけましょうということで、FM 舞鶴の放送でもおなじみのかいくんとこんちゃん公式マスコットキャラクターなんですけれども、なんと聞くところによりますと明日はかいくんのお誕生日ということだそうですよ。かいくんとこんちゃんも来てくれるのかなっていう感じでございますけれどもね、かいくん何歳になったのか聞いてみたいものでございます。そして、その秋の交通安全フェア内でですね、 FM 舞鶴775ラジオ DJ レポーター体験コーナーも設けます。ラジオ DJ レポーター体験をしてみませんか。簡単な放送原稿を読み上げるだけで後日あなたの声がラジオで放送されます。放送後には FM 舞鶴のホームページでもお聞きいただけるように、いたしますのでね、ぜひぜひお子様、小学生以上また一般の方でも大丈夫ですのでね、ぜひぜひ、お越しください。以上、秋の交通安全フェア in 舞鶴お知らせいたしました。さあ、というわけで今日も2時からお送りしてまいりましたナナコウィークエンドプラス特別版、トヨタカローラ京都舞鶴店グランドオープンの、会場より空中スタジオからお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。トヨタカローラ京都舞鶴店グランドオープンイベント明日も開催されます。朝10時から開催されますのでね、ぜひ皆さんボックスティッシュたくさん、なんなら100個当てちゃってください。それ以外にもね、いろんな、楽しいイベント、美味しいもの ございますので、ぜひぜひお越しください。ご家族皆さんでお揃いでね、お越しいただけると嬉しいです。今日は空中スタジオより奥のあかりがお送りしてまいりましたけれども、いや気持ちいいですね。私このスタジオちょっと常設してもらえないかな。本当にあの雪の季節はちょっとねあれですけれども、今日は本当にいい天気でね、暑いぐらいで気持ちよくて、あのここに私あの常駐したいという感じでございますけれども、上層部の方考えていただけたら嬉しいです。はい、ということで時間になりましたのでね、最後の曲をお送りしてお別れしようと思います。奥野あかりが選びましたドライブにぴったりな渋谷系ということでね、お送りしてまいりました。最後の曲オリジナルラブでザ・ローバー、すいませんトヨタさんなのにねローバーという曲で終わりにしたいと思います。本日の担当は奥野あかりでした。またお会いいたしましょう。それではさようなら。